じゃあお祈りさせていただきます。愛するイエス様、ありがとうございます。今日このようにズーム礼拝ですけども、イエス様は我が名によって集うところに私もおると主は言われました。2、3人のものは我が名によって集うところに私もおると。どうぞイエス様、このズーム回線を通してもまたその場所を一つ、いる人々とつないでください。イエス様の血を注いでそのネット回線を清めて、どうぞその真ん中に聖霊様が結びの糸として、また愛の本当に糸として結び合わせ、あなたが語るべきことを私に語らせてください。また聞く人々の耳をイエス様を開いてくださって、必要なことだけを語らせてください。いや、受け取ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。今日はですね、奴隷ではなく神の子として内側から変革する神の霊によってっていうふうな題でさせていただきました。はい、今回ですね、私はすごい皆さんに祈っていただきました。そして祈られているのを感じました。かなりちょっとね、忙しいタイトな状態だったんですね。コロナということで、学校の方、私が小学校の方に今勤めていますけれども、毎日のように消毒作業が入っています。そして、コロナの関係でですね、まあいろんな行事が伸びたり、いろんなことが起きています。明日、参観日です。オンライン参観というですね、オンラインで参観する形なんですけども、学習発表会をします。本来学習発表会ってこんな3月の頭にするもんじゃないんですけども、でもそんな感じになってます。でも、それぞれこう先生方は無理をしながらっていうかね、本当に一生懸命してて、私も、まあ、学校にね、コロナなので予防のために来れない人が多いです。だから4人ぐらいこう授業をしながらオンラインでこうつなぎっていうので部分的にしたりとか、それぞれ一生懸命ねやってます。でも一つそういう中にあってですね、神様が私がこうデボーションする中で与えてくださったのがですね、不思議な言葉で、詩編の23編の御言葉なんですけど、あなたの敵の前で、私はあなたの敵の前で食事を整えるっていうふうなところが与えられました。私の杯溢れていますって、ん?敵の前で食事を整える敵って誰だろうって神様に聞いたんですけども、その敵というのはねって、あなたの焦りだよって神様は語ってくれた気がします。こう焦っていくんですね、忙しいと。そしてこう必要ないことで怒ってしまったり、焦って失敗してよりひどくなってしまうということがあります。私自身はすごくこう焦る人なんですね。結構ギリギリまでしない人なので、だからこう焦って失敗することはたくさんあったんですけども、神様がその言葉をくれた時に不思議な平安が与えられるようになってきました。うん、明日参観、あ、大丈夫、メッセージあるけど大丈夫、成績っていうのがね、火曜日に出すんですけど大丈夫かなと、うん、ということで神様の守りの中でこう不思議な平安が与えられてきています。そしてこれは私一人の信仰じゃないなって思いました。祈ってくれている人の助けできているって。うわ、これメッセージ受けてよかったなって。祈ってくれてるから、すごい守られてるって。うん。非常にですね、危ないこともありました。先週疲れてたから残るわけなんで、自転車でこう移動してたんですけど、ピピピって言われてね、車の方が止まってくれたんですけど、私ね、全然わからなかったですよ、車来てるのはね。夜、まあ、夕方暗くなってきたからかもしれないですけども。だから、神様がいろんなところで確かに守り支えてくださっているのを感じます。よくね、この、まあ、今日の御言葉でもあるんですけども、ドラマでドクター X って知ってますか？私失敗しないからって、ね、すごい人ですね。でもね、私は言います、私失敗するからでも神様は失敗しません。その失敗しないから力強い神様に期待する失敗の多いものです。では今日はですね、最初に2つの話をします。それは、子ども向けもでもあります。でその話をしてから聖書の方に入っていく感じになります。まあ、でもね、今回のテーマは先に発表しますね。今回はうちにおられる聖霊様に期待してというふうな、テーマをしました。つまりですね、ホサナ、主を憐れんでくださいというのは今日のテーマです。ホサナっていうのはヘブル語ですけど、主を救ってくださいとか主を憐れんでくださいという叫びになっています。この言葉、つまり自分の力ではない、うちにおられる聖霊様助けてください、神様助けてくださいというふうな、その叫び、祈り、それを神様は求め、またその声に答えられます。 そして今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょう。3、はい。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。ローマ8の15。アッバって何かって、なんかこれすごいお父ちゃんとか、なんか親しいすっごい呼び方だそうです。天のお父様ではなくて、お父ちゃんっていうすっごい親しい呼び方、それでいいよっていうふうに見言葉ありますね。そして中心聖句っていうのも作りました。敵を実際に適用していく中で、中心の聖句、これは主の方に載っていません。一緒に読ましょう。3、はい。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。ローマ8の11です。はい。ではですね、この御言葉、二つの御言葉をここに止めながら話の方をね、聞いていてください。まず一つ目の話は、すいません、補佐のあれにくださいですね。一つ目の話はですね、本当の力の源っていう漫画です。これは、ステップアップ、本郷台キリスト教会が出している、漫画で学ぶイエス様の救いっていうふうなものの一部分です。この主人公、ミノルくんっていうんですけども、この子はですね、私これ見たときに、私のことかなって思うぐらい似てるんですね。非常に似てます。でも、すごく大事なことが語られているので、一緒にね、ちょっと漫画を見ながら行きたいと思いますね。今日は、愛ちゃんが教会学校にいとこのミノルくんを連れてきた。教会学校は CS のメビッチのことですね。純粋なミノルくんは、初めてのメッセージを熱心に聞き、神様とクリスチャンの素晴らしさを学んだ。俺は昔から正義が好きだった。僕も好きなんですよ。6年生の言葉一つかけてに、床に正義を全うせよって色紙に書いた人ですから。クリスチャンは最高の正義だ。俺は今日から良い行いをたくさんして最高のクリスチャンを目指すぞって心に決めました。彼は変わった。良い行いをしまくるぞ。すごい洗い物だね、母さん。このところ忙したから、これから俺が洗ってやるよ。え？このクリスチャンの、クリスチャンのミノルが、ガシガシガシガシガシガシガシ、これだ。これがクリスチャンだ。クリスチャンとは神様の子供という意味です、ちなみに。うわー、風船が、大丈夫だ、ジャンプ。ほら、通ってやったぜ。いい感じで捕まえれたぜ。ありがとう、お兄ちゃん。ん？障害者の募金箱。いくらでしょうか？ 500 円。もったいないけど、このために。たたたたたたた。さ、本ですね。ご入学祝いに、ためになる参考書。今売れてます。くだらない雑誌。もちろん、ためになる参考書。勉強になるものを手に入れてか。これだ。そして、これ掃除ですね。ささささささささささささささささささささ。みのるくん変わったよね。人がやることでも進んでやるし、確かにやってること自体はいいことなんだけど、なんか鼻につくっていうか、無理してるみたい。なんかね。おかしいぞ。こんなに頑張ってるのに満たされなくなってきた。なんだ、この虚しさはなんだ。努力が足らないのか。こう毎日全力で良い行いをしまくると、さすがにヘトヘトだ。本当に疲れた。クラクラする。ねえ、ミノルくん、ねえねえねえ、委員会の仕事をまた手伝ってくれない？ねえ、お願い、人足りないの。教授にいらないとすごく困るの。急にこんなこと頼めるいい人他にいないの。ま、任せろ俺に。ありがとう。結構ハードな仕事から確保しといてね。じゃあまた2組で。ドタ。最高のクリスチャンにもっと頑張って。実際に私も何回か倒れたことありますね。はい。まあこんな風にドタってじゃなくてね。ミノルくんどうしたの？大丈夫？愛ちゃん、大変だ。先生呼んでこようか。いや、大丈夫。良い行いの水から来る過労さ。このくらいは頑張らないとな。まったく最高のクリスチャンを目指すのも楽じゃねえな。え、でもクリスチャンってそういうのとは。違くない。俺はクリスチャンとしてのレベルを上げまくるんだ。やっぱりなんか違うよ。今のミノル君なんか怖いもん。違くない。俺はクリスチャンとしてのレベルを、じゃあ、いや、良い行いをするののどこがいけない。俺は最高のクリスチャンになる。俺自身の力で。絶 対間違ってる。あまり人を否定することのない愛ちゃんだが、この時ばかりはそう確信した。何？なんだこの雰囲気は。言われてみよう、俺なんか感じ悪いかも。これじゃいいクリスチャンじゃないぞ。やっぱり俺間違ってる。なぜだ、俺はこんなにも努力してるっていうのに。ミノル君、頑張るのは立派だけど、クリスチャンってもっと楽しいものだと思うよ。え？そういえば愛ちゃんはいつでも誰にでも優しく明るい。なんだか知らないけどいつもニコニコしてるし、いい人だ。いかにもクリスチャンの子って感じがする。いいな、かっこいい。俺もそのようになりたい。いや、俺も同じものを目指していたはず。なのに俺と愛ちゃんとではなんかすごい差があるぞ。なんでだ、俺はこんなに努力してるってのに、俺と愛ちゃんとはどこが違う。どうして愛ちゃんみたいにいい人になれないんだ。ミノルくん、私がミノルくんを教会へ連れて行ったのはいい人にするためじゃないよ。ミノルくんが神様を知るためだよ。それに私はいい人になろうなんて思ってないよ。もし私がよく見えているのだとしたら、それはデボーションとで神様と通じ合ってるからだと思う。デボーション？少し時間をとって心を沈めて、悲しいこと、嫌なこと、嬉しいこと、感謝なこと、お祈りをして神様を話して聖書を読んで神様の声を聞くの。今年の御言葉はシェマー聞きなさいです。神様の声を聞くっていうことが一番デボーションで大事です。静かな神様との交わり、それがデボーションだよ。デボーション、神様との交わりをすると心が安らいだり、力が与えられたり、やるべきことが示されたり、自然と心が落ち着くの。教会の先生が言ってた、この神様との交わりを全ての源にして生きるのが本当のクリスチャンだって。神様との交わりが源全ての。そうだね、言われてみればなんか無理があったもんな。俺はクリスチャンの外側だけ真似して漢字の内側まるで違ってたんだ。これじゃなんちゃってクリスチャンだよ。いくら頑張っても良くないはずだ。自分の力でやろうとしてたからね。本当のクリスチャンっていうのは、こう、なんていうかな、神様のすごい力でやってるって感じ。一番の基本から間違ってたんだから。でも、ミノル君の良い行いをしようっていう気持ちは、本当に素晴らしいと思うよ。神様と交わることができれば、神様の声を聞いていけば、その人の持っている良いものが、最高の形で生かされるって、教会で教わったよ。それにこうも教わったよ。逆に神様との交わりのない人はいつか必ず虚しくなるって。だからミノル君もデボーション、神様と交わって神様の声を聞くといいよ。明日にでもミノル君に合ったデボーションの方法を教えてもらおうよ。そうするよ。ありがとう、愛ちゃん。ミノル君は今日本当のクリスチャンへの一歩を踏み出した。神様はもっと頑張って良いことをしなさいとは言われなかったんだね。僕もデボーションして聖霊様の力で変えられていきたいな。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく、神と異する霊を受けたのです。奴隷っていうのはしなければならないってことです。何かをしなければないからする、させられる、怖い、恐れがあるから焦ってする、なるんだ自分の力でなんとか。これが実は奴隷の霊ってここで言ってるんですけど、宗教の霊の力なんです。私は長い間この宗教の霊に悩まされていました。このミノル君の生き方は宗教の霊の生き方なんです。そして後から出てくるパウロも実はこの宗教根にやられていました。パウロはすごい努力家です。聖書をほとんど丸暗記していました。律法については責められることないものって書いてます。頑張ったんです。 頑張って頑張り抜いた人だったんです。でも神様は言います。違うって。神の霊を受けたんだ。この霊によって、聖霊様によって、天のお父ちゃんってもっと自由に、そして喜んで使うことができるんだよって。それが今日のメッセージの一つのテーマだと思います。さて、もう一つの話は私の証ですね。私は、まあ、解放、何種類かの解放を受けてきています。5種類ぐらいは受けたんですよ。種類の別の。で、今は2つ。1つは、その宗教でちらっと言いましたけど、もう1つはね、こう、中毒的なものがあるんですね。それは何かというと、私の、まあ、性格と関係するんですけど、私はね、小さい頃結構寂しいタイプなんですね。家帰っても誰もいない。それはね、両親がすごい忙しかったんですよ。で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが、こう、病気で入院しててね、その世話に母が行ったりとかすごいもあって、まあ、結構寂しい時とかです。で、寂しい私のために、まあ、当時は、まあ、ね、あったゲームをね、買ってくれたんですね。まあ、ね。で、それで、ゲームやっててね、ゲーム面白いぜ、テレビゲーム好きだったね。めちゃめちゃ上手でした。めちゃめちゃ、まあ、上手くなりましたね。もう、延々に終わらないほどに、ゲームオーバーにならない。99.999 いくと、また色が変わってゼロからできてっていうね。何回回転してんだぐらい、ものすごい上手かったですね。はい。みんなですると、でね、あまりに寂しかったので、ゲームその時に会う人少なかったんですよ。なんだろうね、カセットビジョンとかファミリーコンピューターの前の時代ね。だからあんまり持ってないね。で、寂しいからどうするかっていうと、口下手なので、ボリュームを最大にするんですね、テレビのね。そうするとですね、通りまで聞こえるの、音が。そうすると、なんか楽しそうなゲームの音聞ける。なんだって、家に人がやってくるんですよ。ピンポーンって。すいません、なんかゲームの音聞くんですけど、やらせてもらえますか、見ず知らぬ人はね。で、見ず知らずの上級生呼んで一緒にやってたわけですよ。お前うまいな、みたいな。うん。で、楽しい。でももちろん、帰っていくんですよね。で、寂しいなって。それが私の幼少時代です。幼稚園ですね。幼稚園の年長ぐらいかな。うん。で、教会で英語をやってるよって、で、まあ、これ聞いて、今のブラウン、キッズブラウンみたいな感じでね、やったんですよ。マークス先生ってアメリカの先生だった。いや、イギリスの先生だったから。で、私も教会行ってね。で、なんだかとってもあったかいなって感じました。すいません、これ男の人にいらっしゃるけど、本当は女性ですから。はい。で、聞いてね、ここには何か私の知らないけど、すごいもの、素敵なものがあるって感じたんですよ。で、神様は僕の心に入ってくださいってお祈りしました。そしたらね、今までと違う何かね、素晴らしい、こう、違った感じしたんですね。あ、イエス様を信じて受け入れてくれたっていうか、なんかすごいいいものもらったって感じました。うん。でね、イエス様を信じたら救われます。今までの話通り、義人。つまり、イエス様を信じたら、こう、救いもらえるんですよ。でも、いろんなものからすぐに解放されてるわけではないです。で、いくつか、こう、奴隷状態っていうか、それはね、正しく自分の意をコントロールできない状態は残ります。例えば、タバコを吸ってる人、アルコール中毒の人が、イエス様すぐ死んだからって、パンって同時に解放される人もいます。でも、残る人もいます。で、私は、一つ、まあ、言うたら、正しくコントロールできないものがあります。それは何かというと、あ、まあ、すいません。その時、解放の鍵は、ホサな死を選んでくださいって神様に頼ることです。これ自分の力じゃ無理なんですよ。自分の力で何ともならないから、中毒とか言うんですね。はい。で、何かというと、この絵を見たらわかるんですけど、私はすっごいゲーム好きだったんですよ。で、それは私の寂しさを埋めてくれるものであるし、まあ、ちょっと横にハムスターだけど、これ後で話しますけど、ゲームを通して人と関わってきたからです。うん。で、人に認めてもらえるっていうかね。だからすごい特別だったんですよね。で、まあ、でですね、どれぐらいちょっと変だったか、その時は変ではないと思ってたんですけど、例えばね、小学校5年生か6年生の作文で、自分の一番大好きな親友がいて、そこでよくゲームして、一緒にゲームして楽しんだんですけど、その親友が私に、俺な、もし死んだらさ、お前に俺の持ってるゲーム全部やるよって言ってくれたんですよね。嬉しかった。で、作文書くときに、友達宛に作文を誰かに書くんだけど、私は、じゃあ、早く死んでほしい。全部ゲームくれよって。そういう内容のを書いたんですよ。悪気なく。おかしいですよね。で、先生に、谷尾先生、お前ちょ、どういうことだ、いや、そのままですけど、みたいな。書き直しなさいって。で、私はその時、あ、そうか、本当だな、良くないな、これはって、まあ気づかされたんですけど、それが普通の感じ。うん。だから、おかしいんだけど、おかしくない。そういうふうな感じでした。で、 一応ロールプレインゲームとかねあったらね、完全クリアするまではするんですよ。うん、で結局まあいろいろしながら、あのこのハムスター出たのは実はね大学時代の話なんです。私がまあゲームしてね、これハムスターはね実はね大学3年の時に教育実習に行った時に私のためにお別れの時にくれたんですよ。教育実習の集めて、ハムスターくれたと嬉しかった。名前をスーと名付けたんですね。スーってで仲良くしてこう飼ってたんですね。世話してあ可愛いなハムスターっていいな。そして私が、まあ、ゲームをしてた時に、まあこれドラクエだったんですけど RPG ね、それで実はこのねスーがこうゲージにタオルを巻いてて、そのタオルを噛んであってですね、その毛玉を飲み込んで喉が詰まりかけてたんですよ。って感じで、でそれをゲームしてたから気がつかなくて、でゲームがある程度一段落してからふっと見るとってしてるんですよ。で慌てて水を飲まして吐かそうとしてしたけど手遅れだったんですね。でだんだんだんだんだんだんだんだん私の手の中で体が冷たくなっていて、そしてまあ死んじゃったんですよ。で、すごい自分にとって大切にしていたものが、なんだろう、なくなっていくって見たときに、ああ、僕はって、このまま、このゲーム、自分はやめたい。でも、やっぱりやめられない。で、食事とかね、作ってくれた、例えば母とか作ってくれた、3度のメシュルゲーム好きだったから、食事なくても大丈夫だし、食事するとありがとうってパパパパ食べて感謝も言わずにゲームするっていう人ね。一番作ってくれた人にとったら何くそうって思う感じの人ですね。でも、そういうものだったけども、私のこのまましていくと大切なものをどんどん失っていく。自分にとって本当に大事と思っていたものが失われていくんじゃないかなっていうふうに思いました。で、そのままその亡骸を手に持って包んで前のね教会の街道に来たんですよ。そして教会の十字架の前にひざまずいてお祈りをしました。神様どうぞ許してくださいって。本当に私は本当にこう自分が一生もうゲームを夢中になってするっていうことでこの大事なハムスターの命がなくなってしまいましたって。これから私は大事なものをゲームのために失いたくありませんって。イエス様どうぞ助けてください。許してくださいって。まあちょっと言葉は違うんだけど、そういう祈りをしました。その時から、私は、以前はね、新しい種類のゲーム、3D 処理の初めてのシューティングゲーム、欲しくてたまらない、新しい技術を使ったもの、新しい何か目新しいものが欲しくてたまらなくなるんですよね。でも、特に欲しくない。で、途中までやっていたドラクエも、そのままそこでストップです。私がその RPG を途中で中断するなんてことはないんですよ。一回始めたゲームを途中でクリアせずに終わるなんてことはないんです。変な言い方ですけど。やり始めたものは全部完全にクリアするし、すべてをこう出させ尽くして楽しんで終わらない手をゲームに作った人に申し訳ないと思うんですね。思うんです。隠れ技とか裏技とか全部攻略する必要がある。ないんですよ。ないんだけど。うん。だから、それって、だからね、私は多分、そんなに欲しくなかった。で、やめれるようになった。やってもやめられる。で、それから先ね、いろんな魅力的なもの出ましたよ。ネットワークゲームとかね、実はした時ないんですよ。そういう通信型のゲームなんか私の夢ですよ、多分ね。いろんな人と自由に対戦できたりとか。すごいな！でもね、そんなに欲しいとは思わない。VR とかね、いろいろね、ある、いろんなものがあると思いますけど、そんな技術、魅力的、昔だったらもうそれはもう、やりたくてやりたくてどうしようもない、でならない。あ、神様が私をそこから解放してくださった。自由にしてくださった。つまり自由っていうのは、しなくても、してもしなくても構わない状態になるってことです。自由にコントロールできる状態ってことです。奴隷というのは、もう、それがないとやっていけないってことです。だから神様はこのことを通して私にそこから自由になることを選びさせて、まあ解放してくださいました。この二つの話をもとに今からローマ書を見ていきます。今日の話はローマ人8章1節から17節ですね。283ページです。 暗唱聖句さっき読んだ通りですね。もう一回読みましょうか。3、はい。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。ローマ 8-15。そして中心聖句も読みましょう。3、はい。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。ローマ 8-11 です。では見ていきたいと思うんですけど、実はですね、このローマ人への手紙っていうのは、パウロのね、本当のこう、強い思いが入っています。これはね、パウロのクリスチャンとしてのアイデンティティを表しているなって思いました。パウロは、先ほども述べましたけれども、イエス様を信じクリスチャンを迫害しまくった人です。ものすごくね、妬ましい。こんなに俺は頑張ってるのに、もう聖書も全部暗記してる。律法をことごとく守ってる。律法については火の打ちどころないものでしたって書いてるんですよ。最高のガマリエル先生をもって学んで、で、もうリーダーで迫害者の。あいつらのために迫害行きます。もうどんどん捕まえて牢獄にぶち込みます人だったんですよ。妬ましくて妬ま、なんであんなにニコニコしてるんだ。なんであんなに聖書のことはわかるんだ。なんで天国に行ける。偉そうにしてるんだ。悔しくてですよ。たまらない。そして、パウロは聖書の律法、聖書の十戒にある殺してはならないとか、妬んではならないとかいう罪を犯してっちゃってるんですよね。一番良くないところ。でも、そうし、もう自分は、やりたくないけど、そういう結局人殺しとか、妬みとかを離れない。そういう人だったんですよ。でもイエス様によって憐れまれて、なんでお前やってることは自分の痛めてるし他の人気づけれてるんだよっていうことをイエス様が直接言われて、イエス様に会って変えられた人なんですね。だからパウロは自分がどんなに、まあ宗教の礼、やらなきゃいけない、頑張らなきゃいけないって中に支配されていたかを知っているんです。さて、見ていきますね。一個ずつ。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。って、パウロは言っています。私たちはこのね、丸印っていうのは言い換えられます。私たちのアイデンティティとして、私のアイデンティティ、あなたのアイデンティティ、パウロのアイデンティティとして言い換えられます。私はって言ったらいいんですよ。まだ丸のとこはね、私は、キリストイエスに結ばれているものですってことです。そしてね、まだね、イエス様のことよくわからない人は、これからキリストイエスに結ばれるものですって言ったらいいです。それは聖書に書けている真理です。一緒に言いましょうか。3、はい。私はキリストイエスに結ばれているものです。次も。3、はい。私は罪と死の法則から解放されたものです。はい。なんで？それはイエス様が身代わりに死んでくださったから。イエス様が命を与えてくださるからです。パウロもこのことを分かりました。自分の努力は熱心じゃない。自分の頑張りじゃない。ただ、神様によって憐れまれたって。なんでパウロが選ばれたの？なんで私もよくね、小さい時にも自問するんです。なんでイエス様は僕なんですかって。私もね、今週思いました。それはイエス様がこう語ってくれた気がします。方々に穴があるだろうって、この世はいっぱいあるだろう。いっぱい言うた悪魔が、はい、いらっしゃい、はい、落ちたみたいな落とし穴ね。いっぱいはまる穴があるだろうって。その落とし穴を注意深く避けていっている人もいる。でも、ことごとく落ちまくって、登ってきた人は、落ちた人をどうやって助けたいかとか、どうやって一緒にね、穴に入って、どうやって行ったらいいか、その苦しみは辛さでわかるでしょ。あなたは穴に落ちた人でしょって。方々の穴に落ちたでしょって。だから、あなたが這い上がったら、一緒に助けて行きなさいって。そう神様語ってくれた気がします。だから、パウロも、多くの、苦しみというか、自分は自分の力でイエス様を見つけたんじゃない。イエス様の方から声をかけてくださった。私じゃないんだっていうことが強くあるんです。だからパウロは言っています、聖書の中で、私は人と呼ばれる人の中で最も小さいものです。なぜなら私は このイエス様の教会を迫害したからですと言っています。パウロは自分はどんなに昔身勝手だったか、どんなに自分の強い思いで神様を痛めつけてきたか、よく分かっていました。だから神様、私の力でなく、ただあなたの憐れみで人は変えられるということを自分でよく分かっているからです。だからもしこのローマ書を読む中でですね、あ、自分は違うと思ったら大丈夫です。これからあなたはそうなる人です。だから大丈夫です。次です。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。簡単に言えば、自分の力、要するにこの努力じゃダメだってようです。どうしても自分の力ができないことをイエス様の憐れみによってしてくださったということです。イエス様は人間になって身代わりになってくれたから、だから弱い人が神様によって強められる、許されるということが起こるということです。一緒に私やりてみましょうか。3、はい。私は弱さのためにできなかったことを神がしてくださったものです。またしてくださるものです。今も弱さを覚えている方は、弱さのためにできなかったことを神はこれからしてくださるものに変えられていきます。アーメン。義人、イエス様を信じた瞬間義人に変えられます。でも聖火のトンネルの中を歩んでいます。その中で神様は弱さを主にあって強さへと変えていきます。本当に弱いところにこそ神様の力はあられます。逆に強いところ、私はまあゲームとかこうテクノロジーにある面強いところがあります。そう強いところが一番実は自分にとって神様が離れる部分でもあったわけです。次です。それは肉にではなく霊に従った今私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。つまりこれはですね、自分の思いより聖霊様の声に聞き従ったいいものだということです。自分の思いよりも聖霊様の声に聞き従ってそっちを取れる、そんな意味ができるものになっていくということです。言いましょうか。3、はい。私は自分の思いより聖霊様の声に従って歩むものです。うん、歩みたいですって祈りでもいいと思いますね。その時の自分の声に応じて書いてみてください。肉に従った歩むものは肉に属することを考え、霊に従った歩むものは霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。この肉の思いというのはね、何かというと自分本位の強い思いです。特に他者のことを顧みない強い欲望のことを言います。止められない、このことによって人が悲しむ、自分をダメにする、でも止められない、いや自分はこうするんだ、自分は絶対こうなんだっていう思いですね。それが肉の思いです。神様はそうしなさいって言ってないよ、いやいやこうするべきだ、そうじゃないんだよね、そうじゃないんですよね。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従えないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。これはパウロの告白です。いや絶対にあいつら間違っても俺こそが神の律法を守っている神様のしもべだと言ってイエス様を信じる人と迫害してきました。でもそれは神に敵対していることだったんです。自分がこうだっていう強い思い、本当にそれは正しいのか、神様を喜ばせるのか考える必要があります。神様に聞く必要があります。神様に聞かないで歩むことが実は、神様を悲しませることになっていることがあります。そうでない人のことを言いますね。3、はい。私は肉の思いの支配下にないものです。そういう思いから離れている、そういう思いから自由になったものだということです。読んでいきましょう。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属してはいません。つまり心のうちに聖霊様が宿っている。肉の霊の特徴は焦り、不安、恐れです。それで動いているならば、それは神様の 心でない場合が多いです。聖霊様の声の場合はですね、心に平安とか感謝があるんですよ。それは人を生かします。本当にね、神様はそのようなもの、聖霊様が心に宿るものです。一緒に言いましょうか。私はってことです。はい。私は聖霊がうちに宿るものです。うん。もし心に平安がない方の場合は、聖霊様がこのうちに来てくださるように祈ってください。そして一旦与えられた聖霊様は出て行かれません。いつも共にくださいます。ただそのことが私たちに感じなかったとしても、聖霊様はこの奥深いところ、片隅にいて、離れないで、いつも共にいてくださいます。私は感じなかったとしても、聖霊様は出て行かれることはありません。キリストがあなた方のうちに追われるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。これはね、これも前言った通りですね、イエス様は死にたら救われて義人になるんですよ。罪許されたものと認められる。でも、体はまだ罪によって完全に自由じゃない部分がいっぱい残ってるんですよ。でも、イエス様は言います。あなたの体がまだ罪によっていろいろ、もう自分でも、失敗しちゃったってあっても、でも大丈夫だよ。聖霊様いるし、あなたを義と認めている命を与えるものだよ。だから私に頼りなさいとおっしゃってます。一緒に言いましょう。3、はい。私は、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっているものです。アメン。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。つまり、イエス様を死者の中から復活させた方の霊が宿っているものです。一緒に言いましょう。3、はい。私はイエス様を死者の中から復活された方の霊が宿っているものです。うん。イエス様はね、蘇らせたその方、その霊が宿っております。それが聖霊様です。それで兄弟たち、私たちには肉一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。つまり、自分の声で強く、これをせないか、せないか、せないかとか、それを絶対せないかんわけじゃないんです。その、焦る思いとか、しなきゃならない、うわーっていう、こう、奴隷な思いに従って生きるっていうものではないということです。もっと自由だよってことだね。じゃあ、一緒に言いましょう。3、はい。私は肉に従って生きる義務を持たないものです。肉に従って生きるのはあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。これ自分の努力でやるんだっていうのは無理なんですよ。私は結構頑張り屋なので、頑張り屋だったので、結構ね、無理やりね、自分を打ち叩いてね、我慢しろ頑張れみたいなことをね、結構やってました。でもそれではね、結局できないんですよ。でも神様が働いてくださるときに、それが自然に力を抜いてできるようにしてくださるということです。読みましょう。3、はい。私は聖霊によって自分本位の欲望を断ち、自分も他者も生かすものです。アメン。神様は私を、テレビゲームをしなくなったおかげで、それから時を同じくしてメビックと出会ったんですね。で、体を動かして触れ合うゲームとかを通して私自身は大きく解放されてきました。そして体を使ったゲームとかを通してコミュニケーションを取ったりできるように、神様はそこをも、賜物を変えて持ち始めたんですね。そしてコンピューターとか好きだった部分は、こういう、言うたら、他者に伝える形として、こう、本当にこう伸ばしてくださいました。自分の、本当に力を神様が正しい方向へと変えていってくださった一つの例だと思います。神の霊によって導かれるものは皆神の子なのです。言いましょう。3、はい。私は神の霊によって導かれる神の子です。皆さん、神様の子供です。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。このアッバ父よってどこで出てくるかというと、イエス様がゲッセマの園で祈った時の祈りに出てくるんです。アッバ父よ。もうやさ、何でもない時じゃなくてですね、もう本当に十字架にかかる時にしんどい時に、アバ父よ、天のお父さん、どうか御心だったら、十字架にかからなくていい道をないでしょうかってお願いする時の祈りなんですよね。神様は、わかりました。なんだろうな、こう、 しなきゃいけないんだと、どうせ十字架書かないといけないし、そのために私生まれたんですからね、みたいな感じですね。死ななきゃいけないから十字架に書かったわけじゃないんですよ。イエス様は、祈って祈って神様の愛を受け取って、イエス様自身が私たちを愛してくださって、愛するがゆえに分かりました。私は自分では嫌だけど、でもみんなを愛してこのことをやりますって自分からやってくれたんです。もう使命だから、ミッションだから、このために生まれたから、だから嫌だけどやるねじゃないんですよ。結局、手のとちゃん、嫌だよ、やっぱり嫌だよ。イエス様でもそういうんですよね。でも、分かりました。あなたの心がなりません。あなたの愛が分かりました。私も愛を持って、みんなを愛していきます。身代わりになります。って、愛の応答で、進んでしてくださったんです。それは、宗教の自分の頑張りじゃないんです。頑張って、イエス様は十字架にかかったんじゃないんです。一緒に言いましょう。さあ、はい。私は、奴隷の霊から解放されたものです。しなければならないからしているわけじゃないです。そして、真ん中に出ました。3、はい。私は神様を天のお父さんと親しく呼ぶことのできるものです。困った時は神様に呼んでください。神様助けてくれます。この霊こそは私たちは神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。一緒に言いましょう。3、はい。私は神の子供であることを共に証ししてくださる聖霊を持つものです。アーメン。最後です。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら今日、共にその栄光も受けるからです。読みましょう。3、はい。私はキリストと共に、あ、すいません。私はキリストと苦しみを共にするとき、共にその栄光も受けるものです。イエス様が本当に共に苦しんでいるときに、大丈夫だよって、共にその苦しみを乗り越える力と勝利を与えてくださいます。イエス様はあなたが大変なときにも共にいて、支え、そして勝利へと導いてくださる方です。アーメン。今日のテーマはもう一度確認します。結局自分の力じゃないんです。内に弱く聖霊様に期待して、そして、ホサナ、神様憐れんでください。神様どうぞ私の中を自由に働いてください。あなたに委ねますという時に神様の力が働きます。私たちは神様に期待し、神様の力によって帰らへ進んでいくものです。アーメン。一緒に言いましょう。ホサナ。さあ、はい。ホサナ。死を救ってください。死を憐れんでください。そして神様はその祈りに応えてくださいます。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。私たちは、本当にパウロも言いましたけども、私たちは本当にうちにいる聖霊様によって勝利を得るもの、また神の子です。神様は天のお父ちゃんと呼んでいいよって言ってくれました。見ず知らずの他人に、またこっちから勝手にお父ちゃんと呼んだら変な顔されます。でも神様は親しく呼んでいいよって、私はその声を聞くよって語ってくれてます。今年の御言葉、シェマは聞きなさいです。どうぞ自分勝手に自分の思いで突き進むんではなくて、神様の声を聞いて、あなたはこれをして欲しい。その声を聞いて選択して選んでいか、生かしてください。もしここに弱さを覚えたり、肉体に弱さを覚えたり、また自分ではどうしてもこれを超えられない、やめられない、またこれの問題が本当に自分の目に重くのしかかっている。そういう人がいならばどうぞ聖霊様助けてください。あなたは助け主です。イエス様と同じ霊です。どうぞイエス様、本当にもう一人この現実の中で、あなたは私たちを内側から変革し、その問題に対処してくださる力となってくださいます。ですからあなたが神であること、その問題の解決を通して、主をその求める人に表してください。ホサナ、本当に主を憐れんでください。その言葉に、お父さん聞いて答えてください。人一人に、本当に一人一人のドラマがあります。どうぞイエス様、あなたが一人一人の人生に働いて、確かに神様生きているということを表してください。ホサナ、死を救ってください。死を憐れんでください。本当にイエス様、パウロが私はこうだった。でも今は憐れまれた者として神の子供となった。みんなもこんな風に、また神様の恵みを受け取ってほしいと願っています。だからどうぞ私も願います。どうぞ神様、あなたが憐れんでください。ホサナ、その声に聞いて、その人たち、本当に求める一人一人の人生に働いてください。感謝します。イエス様の御名によって祝福して祈ります。アメン。